臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。昔栄光を受けなくた御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日から2回にわたって祝福と呪いについて語ります。1回目の今日は呪いからの解放についてお話をいたします。皆さんどうぞよく聞いてください。じゃあ最初に1箇所聖書を開きます。創世記の1章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では最初に創世記1章の28節だけ読んでください。
神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この宇宙、天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった創造者なる神様、もうすべての準備をですね終えた後に最後に私たち人を作られ仰せられました。今読んだところです。まあ以前も話しましたが、皆さんが生まれた時、皆さんの一生涯の必要はもう全部神様は準備が終わっています。私たちの人生というのは神様が備えてくださったものを一つ一つ受け取っていく人生です。本来人は神様に祝福されるように作られました。ここに書いてあるように神はまた彼らを祝福しということです。皆さんこの言葉をよく心にですね刻みつけてください。祝福です。祝福というのは広辞苑で引きますと、キリスト教で神から賜る幸福や恵みとあります。祝福というのはキリスト教で神から賜る幸福や恵み、広辞苑を引くとこう書いてあります。ということはですね、いいですか。キリスト教以外では、以外の宗教では祝福という言葉はですねあまり使っていないようです。祝福はキリスト教独自の言葉です。聖書には祝福という言葉がもうたくさんで何回も出てきます。創世記2章に行きましょう。では見ほしまい、最初に8と9読んでください。
神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。
最初に作られた人はエデンの園、エデンというのは楽しいという意味です。まさに楽園にですね住まわせ、そこには人に必要なものはすべて良いものがですね与えられていました。はい、飛んで24節読んでください。
それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。
はい、エデンの園に置かれた人とその妻、人間が犯す前に、罪を犯す前に作られた唯一の共同体、それは家庭です。人が罪を犯すのはこれ3章から罪が出てくるわけですが、2章までですね 神様が唯一作られたのは夫婦家庭です。つまり家庭というのは神様の祝福を受ける器です。皆さんは良い家庭を作ってください。そこが神様の祝福を受ける器だからです。ですね、唯一ですね、神様の祝福を受けるのは家庭です。ですから創造の時も今もですね、悪魔はこの家庭の崩壊を狙います。神様の祝福を受けられないようにですね、家庭を崩壊することを悪魔は狙っています。ですから蛇サタンは女を誘惑して言いました。はい、見おしまい。3章の1節読んでください。
さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。
神様はその野中央にある善悪の知識からは絶対に食べてはいけない、食べたら死ぬよとおっしゃったのに、蛇は女を誘惑して神は本当に言われたのですかとそのように誘惑しました。はい、4節6節読んでください。
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。そこで女が見るとその木はまことに食べるのに。
あ、ごめん、5節も読んでちょうだい。4から6。はい。
あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。
誘惑というのはいつも甘いささやきです。いかにもそれをしたら良さそうに、ね、誘惑は来ます。蛇の場合もそうでした。蛇の誘惑に遭い、人と妻は善悪の知識の木から取って食べてしまい、この瞬間私たち人間社会に呪いが入りました。呪いが入りました。はい、この創世記3章のですね、16節から19節はその呪いの結果が書いてあります。でどういう結果を人間は招くことになったかというと、1番目、創造者なる愛なる神様との関係を失いました。あなたは死ぬと言われました。で死ぬという言葉はですね、ギリシャ語でファーナトスというんですが、関係がなくなる、交わりがなくなるという意味です。創造者なる愛なる神様との関係をですね、まず人は失ってしまいました。神との交わりを失ったのです。次に、土地は呪われ、まあですね、今地震や自然災害、弱肉強食、そのようなですね、土地になって土地が呪われてしまいました。女には海の苦しみ、男には労働の苦しみがですね、を受けるようになりました。あなたは苦しんで子を産まなければならない、あなたは額に汗して働かなければならない、海の苦しみ、労働の苦しみが入りました。4番目、土地を耕しても茨とアザミしか生えないと。収穫は少なく、あなたは野の草を食べなければならないと書いてある。茨とアザミしか生えないよと。収穫は少なく野の草を食べなければならない。5番目、土の塵から作られた人は土に帰らなければならない。つまり全ての人はですね、死が訪れると書きました。私たちが死というものをですね、迎えなければならないのは呪いの結果なんです。神に背いたですね、で 呪いの結果として私たち全ての人は死ななければなりません。このような呪いが地球にですね、私たちの世界に入ってきました。今日の説教のタイトルはこの呪いからの解放です。ではどうしたら私たちはこのようなものから解放されるのでしょうか。実は聖書を見ると呪いというのは2つあります。はい、第一番目が土地の呪いです。別名茨の呪いとも言います。土地の呪い、茨の呪いです。これは自然災害、自然界に起こるさまざまな観難です。この自然界に起こるさまざまな観難です。なぜ台風が来るのか、地震が来るのか、干ばつが来るのか。地震、台風、豪雨、干ばつ、環境汚染など、それに伴う凶作、飢饉、森林火災、動物界の弱肉強食で、自然界にはそういうことが起こっているわけですね。でこれは、ね、土地の呪いです。呪われているからこういうことが起こっているということです。はい、人間社会ではですね、出産、さっき言った労働の苦しみ、夫による妻の支配、夫はあなたを支配するとおっしゃった、罪が入ってき、疫病、疾病ですね、事故などによる人間の喪失も全部呪いです。イザヤ書の11章と65章にはですね、千年王国、私たちの今のこの世界はやがて終わります。いつ終わるかって言ったら、イエス様が地上に再臨された、地上再臨をもって今の世界が終わりますが、その後千年間イエス様が直接支配される世界王国ができます。これ一般的に千年王国と言います。でそこはですね、呪いのほとんどない世界です。イエス様が直接支配、そのことはイザヤ書の11章と65章に書いてあるんです。でそのですね、要点だけですね、私が少し読みましょう。まずイザヤ書の11章には何て書いてあるか。狼は子羊と共に宿り、6節からです。ヒョウは子ヤギと共に伏すと。狼と子羊、ヒョウと子ヤギが共存すると。子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。大牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食うと、こう書いてある。血のみごは子蔵の穴の上でたむれ、血離れした子はマムシの子に手を伸べると。まあ、要するに動物によるですね、弱肉強食とかそういう、ね、攻撃がない。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが地を覆う水のように地を満たすからである。イザヤ書11章に書いてある言葉。65章の方にはですね、はい、そこにはもう数日しか生きない血のみごも、寿命の満ちない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とな。みんな100歳以上、100歳で死んだら、あああの人は若かったねっていうふうに、ね、言われるとですね。彼らは家を建ててそこに住み、ブドウ畑を作ってその実を食べると。つまり人が取っていくことがないと。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬことがないと。私の民の寿命は木の寿命に等しい。人間の寿命が木と同じ、木っていうのは何百年間、まあ、あのですね、生存するか分かりませんが、木の寿命のような人間の寿命になると。まあそういうところ、また狼と子羊は共に草をはむと。イザヤ書11章と65章はこの呪いのない世界、ほとんどない世界について記されているところです。 一言で言えば、茨の呪いというのは汗を流して、ね、働き収穫したものを誰かが取っていく、搾取していくということです。自分のためにですね、享受、味わい、楽しむことができないことです。汗を流して働いて収穫したのに、結局誰かが持っていってしまうと。イナゴの災害かもしれないですね。いろんな人に取られてしまうということです。享受、味わい、楽しむことができない、これがですね、一言で言って茨の呪いです。茨が生えてくる、イナゴがやってくるわけです。私たちの住む地球はこの呪いに満ちています。はい、でこの呪いから私たちはどうしたら解放されるのでしょうか。土地の呪い、茨の呪いからどうやったら解放されるのでしょうか。マタイ27章の29節を開いてください。じゃあ見ほしまい、マタイ27章29節だけ読んでください。
それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。
イエス様は十字架にかけられる時に頭に茨の冠を受けられました。でこの茨というのは呪いの象徴なんです。さっき言った茨とアザミが生えるよ、茨って呪いの象徴です。中東に行けば分かりますけど、中東の茨はもうとても針が長く硬く、この針がイエス様の、ね、額に食い込みました。でイエス様の頭から額からですね、血が滴り落ちました。イエス様はこの茨を受けられたのです。血を流されたのです。レビ記に 血は命であるゆえに贖うことができるからであると書いてある。血というのは贖うものだと書いてある。贖うというのは買い戻すということです。イエス様は血を流されたゆえにですね、この茨の呪いを贖ってくださいました。血は贖うのです。イエス様は茨の冠を受け、血を流しですね、血を流すことによって茨の呪い、土地をあがない、土地の呪い、茨の呪いから解放し、呪いに変えて私たちに祝福を与えてくださいました。茨の呪いは、土地の呪いは、イエス様の茨の冠、その血によってですね、あがなわれたということです。そして呪いに変えて私たちに祝福を与えてくださいました。創世記26章のですね、1節と12、13節を読めば分かりますが、私だけ読みましょうか。さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。これイサクの時代です。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。12節、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったからである。こうしてこの人イサクは富み、ますます栄えて非常に裕福になったと書いてあります。飢饉の時です。イサクはその地に種をまいたと。でその年に100倍の収穫を見たと書いてある。神が彼を祝福してくださったからであると書いてある。もう皆さん、トランスフォーメーションという言葉があります。まあ、変化という言葉です。それは、まあ、リバイバルよりもっとこう幅が広いんですね。国全体が、地域全体がですね、まあにリバイバルが起こって祝福されるんです。実はフィジーや中米のガテマラにはですね、トランスフォーメーションが起こったんです。 今でも続いていま す, です、ね、そこはですね、あの作物をですね植えるとものすごい収穫があるんです。あの人参がですね、人の腕の大きさよりも大きな人参が生えるし、大根が人の足ぐらいの大根が生えるし、ものすごく何倍もの収穫が現実に起こっているわけです。それ祝福された土地になったからです。でこれをトランスフォーメーションと言いますですね。大きな大きな収穫がですね、現実にフィジーやガテマラでは起きています。ガテマラではですね、中米のガテマラですが、人口の半分もっとかなぐらいがクリスチャンと言われ、ある村はある町はその人口の9割がクリスチャンだと言われていま す, です、ね、トランスフォーメーションが起こっている。まさに飢饉の時に種をまいても100倍の収穫を得たですね、この遺作のような現象は今でもですね、世界のある国では起こっています。これが茨の呪いからの解放です。皆さんの土地が祝福されますように。2つ目の呪いは律法の呪いと言います。律法の呪いと言います。これはですね、申命記の27章の13から26に記されているのが律法の呪いですが、最後の26節にこう書いてあるんですね。神の律法に従わない者は呪われると書いてある。申命記27章の13節、26節だけを私が読み出します。この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。神は皆アーメンと言いなさいと書いてある。で、神様はイスラエルのために律法、神様の掟をですね、与えられましたが、それを実行しない人は呪われますよと聖書にこう書いてある。で、これ律法の呪いというんです。しかしながらですね、新約、今の時代においてイエス様はマタイの福音書15章の17節です。そこでこうおっしゃっています。あ、ごめんなさい、5章の17節。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。つまりイエス様はユダヤ人としてお生まれになり、ユダヤの律法を完全に全うされ守られましたですね、はい。ですからどういうことかといえば、今日私たちです、イエス様、イエスキリストを救い主と信じ、御霊、聖霊によって歩む者は、もう私たちは律法の呪いからは解放されています。私たちは旧約の律法を守らなければいけないんですかと問われたらですね、イエス様が守ってくださったので、私たちはその言葉にですね、縛られることはありません。ですが条件は、私たちがイエス様を信じて聖霊に導かれて歩む限りにおいては律法の呪いから解放されます。はい。問題は次です。では今日律法の呪いというのは存在しないのか。人間は神様の律法ではなく別の律法というのをですね、作ってしまいました。皆さん理解していってますか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
それはですね、一言で言えば、これを しなければまたはですね、すれば何か悪いことが起こるというものです。こんなこと、これをしたら、またしなかったら何か悪いことが起こるというものです。日本にいっぱいあります。ですね。はい。例えば、暦や方角、仏滅に結婚式をしてはいけない。ですね。うん、まあ、そういうふうに言うわけですよ。ですね。友引きに葬式なんかしない方がいいって、そういうわけですよ。ですね。いろんな国旗、これをしたらしなかったら悪いことが起こる、もう全部呪いです。西向きに家を建てない方が良いですね。ああ、もう呪いです。これをしたら悪いことが起こる、しなかったら悪いことが起こる、もう全部呪いです、ね、 で、この呪いを利用した者が新興宗教の例えば統一教会などによる霊感商法なんです。ですね、霊感商法です。こういうことを言うわけですよ。あなたの亡くなった先祖、お父さんお母さんは今黄泉で苦しんでいますとこう言うわけですよ。言うわけで、実際言うわけですよ。ですからこの壺やですね、数珠とかお札とか絵などを買って拝めば苦しみから解放され極楽浄土へ移りますとそういうわけですよ。これ霊感商法です。このようにまず呪いをかけるんです。こうすれば悪いことが起こります、あなたの先祖は苦しんでいます、これ呪いをかけるんです最初に。そして相手の不安や恐怖をですね煽るんです。ああそうですか、じゃあ私はどうしたらいいでしょうかと恐怖を煽るわけです。呪いをかけてるからですね。そして途方もない高額な商品を売りつけるわけです。これ霊感商法です。本当にですねもう馬鹿げた話です。ですがなぜか人は簡単に信じてしまう。だから統一教会は 何百というお金をですね日本人からねある面じゃ巻き上げているわけです。なもう馬鹿げた話ですけど人は簡単にこれを信じるんです。呪いにかかるわけです。なぜか、それはもともとこの地球が呪われているからです。もともとからこの地球には呪いがかかっているわけです。さっき言ったようにその上にですねこの地球は悪魔の支配下にあるんです。第一ヨハネの5章にこの地は悪いものの支配下にあると書かれている。呪われた上に悪魔の支配下にあるんです。で、悪魔は私たち人間の弱点もよく知っています。皆さん去年姉妹、悪魔はあなたの弱点をあなたよりも知っています。だからあなたをどう責めればあなたが罪に落とされるかもよく知ってその方法を取ります。人間は必ず負けますというのはですね、霊の世界って4次元なんです。でも私たちの物質の世界って3次元なんです。次元が高いほどそれを支配するんです。4次元は3次元を支配するんです。霊の世界は物質世界を支配しているわけです。その方が上にあるわけです。悪魔の世界は霊の世界、4次元の世界、私たちの世界は3次元物質の世界だから霊の世界はですね、物質世界を支配するんです。同じように精霊も4次元の世界です。だから精霊様も私たち物質で、この地球をですねまた私たちを支配してくださるんです。悪魔も霊なんです。霊の世界の方が上にあるんです。支配するわけです。ですから霊感商法というのは誠の神以外も拝ませようとする悪霊の働きです。よく皆さんはあの先祖のたたりとかですねあなたの先祖がこうだったからですね、あなたはこうなったかですね、それはヨハネ福音書の9章のところに出てくるんです。生まれつきの盲人がいました。弟子たちがイエス様に尋ねました。イエス様、この人が生まれつき目に見えないのは誰のせいですか、本人ですか、それとも親が悪かったからですかと聞くんです。で、私たちはよくこうなったのは先祖の誰かがというのはたたりみたいなことを言うわけですよ。弟子たちもそう言ったわけです。で、それをイエス様は真っ向から否定されました。本人の罪でも先祖の罪でもない、神の栄光がこの人に表されるためだとおっしゃったわけです。ですね、そのようなですね呪いに惑わされないように、たたりとかですねありません。悪霊の働きです。それらも広い意味での律法の呪いなんです。で、これを律法の呪いって言うんです。こうしないと悪いことが起こる、こうすれば悪い、全部律法の呪いです。はい、じゃあ立法の呪いからどうやって私たちは解放されるのでしょうか。はい、ガラテヤ書の3章13章13節を開きます。こう聖書を開いて皆さんと一緒に聖書を朗読者の人が読んだ後お読みいたしましょう。ガラテヤ3の13、じゃあ見放しま読んでます。
キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
聖書を開いている人を意味いたします。はい。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。キリストが呪われたって書いてある。キリストが呪われたことによって私たちを呪いから解放された、呪いを身代わりに受けたって書いてある。で、キリストはどういう形で呪いを受けたのでしょうか。それには十字架という木にかかったからだって書いてある。キリストが十字架にかけられたとき、さっき言いましたようにまず茨を受けました。で、茨のですね、冠を受けることによって血を流し、まず茨の呪いから私たちを贖い解放してくださいました。次にキリストは十字架にかけられてって書いてある。ご自分が呪われたって書いてある。で、それは旧約聖書に言葉があるからです。律法の呪いから贖い出してくださったって書いてある。新命記の21章の23節の御言葉がそこの根拠なんです。そこにはこう書いてあるんです。その死体をもし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけてもすぐですね、下ろして埋葬しようと。なぜなら木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。木にかけられたものは呪われたものだ。さっきやったこれガラッ、新命記に書いてあることです。主が相続者としてあなたに与えようとしておられる血を汚してはならない。こう書いてある。新命記21章23節の御言葉が根拠。ユダヤ人たちは自分たちがどんな罪を犯してどんな刑罰を受けるよりも、もう絶対十字架だけはかかりたくない、本当に思います。なぜなら十字架にかかったらですね、生きているこの地上だけではなくですね、死んでからも永遠に呪われたものになると考えていました。十字架だけはユダヤ人は絶対に避けたいですね、処刑なのです。ですから茨の呪いも律法の呪いも全てはキリストの十字架をですね、仰ぎ見ることによって私たちは解放されます。十字架を見るときに、ああイエス様、茨を受けてくださった、茨から私たちは解放された、茨の呪いから解放された、イエス様は木にかけられた、木にかけられたことによって律法の呪いから私たちを解放してくださった、茨の呪いも律法の呪いも全て十字架のキリストによって仰ぎ見ることによって私たちは解放されます。ハレルヤ、感謝ですね。
ハレルヤ。
家にイエスキリストを救い主と信じる神の子は全ての呪いから解放され、祝福を受ける資格、皆さんは特権を持っています。もう皆さんはいつ葬式しても結婚式でもどっち向きに家を建ててもですね、構いません。まあ、そんなね、呪いから解放されているわけですから、まあ、そんなものにね、恐れたり縛られないで、しないで、縛られないでください。構いませんね、もう呪いから解放されているわけですから、いつでもですね、結婚式お葬式してくださいですね。呪いの反対は祝福です。もともと人は祝福を受けるように作られたのに、呪いが後から入ってきたわけです。その後から入ってきた呪いをイエス様が完全に取り除いてくださいましたから、私たちは後を受けるものはもう祝福なんです。ですから私たちはイエス様によって祝福を受ける資格、特権を持っています。問題は私たちの意識の問題です。皆さんの意識の問題です。どんな意識を持っていますか。敗北者、 失敗者、貧しさ、否定的意識から解放されていますか？私たちはあまりも長い間呪いの世界に入ってしまったので、全く敗北者意識になっている。うまくいくはずがないと、私が成功するはずがないと、私が豊かになるはずがないしですね、そんなことはできないと、やめた方がいいっていうふうになってくるわけです。あまりにも長く呪いの中に世界にいたからですね。で、問題は皆さんの意識なんです。これが変わらないとあなたは祝福されません。もう意識がそうなってるからですから、それから解放され、この聖書のですね、約束と聖霊様の助けによって勝利者、私は勝利しますと、私は成功しますと自分に聞かせるんです。私はですね、豊かになりますとですね、私のなすところ全て成功しますとですね、なぜならイエス様のゆえにと、でそういう意識が変わることがまず大事です。まず意識が変わらなければあなたはですね、呪いからは解放されていますけど、祝福を受けることはできません。で、祝福はこの意識によるんです。まあ今日はここまでお話しいたします。呪いからの解放です。次回ですね、祝福を受けることについてお話をいたします。私たちがどんな祝福を受けられるかというのはですね、次回にお話をいたします。どうぞ皆さん、すでに呪いから解放されているということを知ってですね、そのように言葉を出し、また行動してください。で、皆さんの意識が、私は勝利します、私は成功します、私は豊かになります、聖書に書いていることは全てしっかりその通りですと、肯定的意識へと変えられますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。